この時間、神戸新聞北摂総局総局長入江さんお越しくださってます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。来られるとき雨ちょっとパラパラという感
じですか？ちょっとパラパラね、来ましたね。
傘がないと困るけど、そんなに降ってるという状況ではない。
でもないですね、
は
い。
気温はいかがでした？
気温はまあちょっとジメッとした感じがね。
湿気はあるんですね、
ありましたね。
そうですね。ただあのカーッとしたあの真夏の暑さを、はい、ちょっと今のところ、はい、あのストップしているので私はホッとしてるんですけども。
そうですね、この何日間はね、少し雨でね、
そうですね、
涼しくなってますね。
これが明けた後また梅雨明けみたいに一気に暑くなるから、はい、ちょっと体調管理が
がそうですね、
皆さん大変かもしれませんが、はい、さあそれでは早速今日の話題ということで、今日ピックアップしてくださったのは先月の27日の、火曜日、バス停送迎相乗りでという広野地区北部で本格運行された有償で住民がドライバーになる、市の他の地域にも広げたいという、そんな、声も聞こえているお話ピックアップしてくださいました。まずは、この概要、記事の概要からご紹介ください。
はい、
あ、そうだ、私リード部分でしたね、失礼しました、はい、失礼しましたリード部分ご紹介します。買い物や通院で市街地へ向かう高齢者らを地域住民がドライバーになって送迎する取り組み、7月の29日、三田市広野地区北部で本格的に始まります。8人乗りのワンボックスカー相乗り1号を運行しまして、新規バスの停留所まで送り届けるということです。お年寄りの皆さんはそこから路線バスに乗って三田駅との間を往復します。市内初めての取り組み、市では他の地域にも広げたいとおっしゃっています。土井記者の記事からご紹介いただきます。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。はい、これはですね、三田市のですね、運送事業の一つでね、広野地区のまちづくり協議会、
はい、
まあ、そこがですね、あの運行を、まあ、まあ委託をされてですね、やってるんですね、
はい、
で、まあ、三田市からあの、まあ、車ワンボックスカーをね、あの、貸し出されてですね、
そうなんですね。
でそのまあ運行については、まあ、協議会でやるということで、
はい、
まあ、運行ルールとかですね、予約の方法とか、まあ、そういうものはですね、全部協議会の方でまあお決めになると、
はい、
いうようなことですね。
で、このまちづくり協議会っていろんなことを、ね、されてらっしゃいますけど、こういう大きな動きは初めてですね。
ですよね、まあ、三田市の中でも初めての地区だ、
あの、ね、
地区だということで、
はい、
で、まああの、まあ、自家用車でもね、あの、まあ、有償でね、まあ、そういう、まあ、運送が可能になるということで、あの、まあ、ドライバーさんは、まあ、地元住民の方がですね、
はい、
あの、まあ、勤められているという、今回5人の方がですね、はい、まあ、登録されているようで、
そうですか、
はい、で、あの、まあ、そういうドライバーさんはね、あの1回乗ると700円というね、ことで、あの、ボランティアではなくてですね、
あ、
まあ、有償でやってると。はい、いうようなこの取り組みの仕方ですよね。
つまり運転される方にお支払いがあって、あの乗る方は無料で、
いや、あの乗る方はですね、はい、あの料金が大人200円、障害者の方が100円、
はい、
まあ、幼児は無料だということなんですけども、まあ、ですから一応お金を払ってやってるっていう、そういうね、でバス停までまあ送っていただけると、まあ、そういうことをやってるようですね。で、まああの、まあ、対象となっているのがですね、上阿波の、それから下阿波の緑風台で北浦という、その4つの地域なんですけども、はい、まあ、この4つの地域で、まあ、520人の方がですね、お住まいのようで、
はい、
まあ、非常にあのここも、高齢化がね激しい、あの住んでいるところで、まあ、46% の方がですね高齢者ということ
で、ほぼ半分近いですね。
そうですね。で、あのこの地域はそもそもなんですけども、まあ、路線バスがですね、まあ、1日に3便という地域ですしね、はい、ま
あ、
非常に少なくって、やっぱりこう買い物とか、あるいは、ね、あの病院とかで、あの三田市内に出てくるっていうのが大変だということで、まあ、しかもその高齢化に伴ってですね、まあ、よりその移動手段の確保っていうのが、まあ、難しくなってると、いうことで、まあ、その、まあ、近くのバス停まで、ね、あの、まあ、送迎しようという、そういう取り組みですね、
はい。
で、まあ、今回のですね、取り組みによってですね、あの、まあ、小野のバス停までをですね、結ぶんですけど、まあ、一番、はい、あの上阿波野の奥の方でいうと、まあ、10キロ程度あるかなと思うんですけど、地図を見るとね、
はい、
ところまで、まあ、そこにのバス停までを送り届けると、というところで、そこからあのバス停、バスに乗ってね、まあ、市街地にまあ出てくると、まあ、そういうことで、 あの便も、まあ、比較的ですね多いそういう停留所まで運ぶというのがこのやり方のようですね。
嬉しいですね。
そうですね。で、まあ、あの乗り場というのは4地区で、まあ、20カ所程度ね、
結構細かく、
ね、あのやってるということで、はい、あのまあ、ゴミステーションの近くにね、まあ、そういうところを確保したりするというようなことをやってるようですね。で、あの、まあ、これは予約制のようでね、まあ、前日までに、まあ、電話で予約して、うん、で、あの、まあ、やるという形で、はいはい、まあ、すでに、ね、80人の方がまあ利用登録というのを、ね、されているというようなことですね。
そうなんですね。はいはい。まあ、この記事は始まる前のことでしたので、予約状況がもうすでに80人ということですね。
そうですね。はい。で、あのね、すでにもう29日から本格運用してですね、
はい、現在はそうですね、はい、
で、あのまだまだちょっと、まあ、利用される方は少ないようでして、まだあの数人程度のようですけれども、はい、まあ、これも、まあ、どんどんですねそういう課題を解決してですね、また、まあ、よくしていくというようなことになると思いますけども、う
ん、やっぱりでもあの私なんかも父や母が、あのすぐにこう動けないっていう状況を考えた時なんかは、こういう乗り合いがあったら便利だろうなとイメージしますので ね、
そうですね。しかもあの、まあ、高齢の方であの運転をされる方はやっぱ危険ですよね。
そうですね。
あの結構サンダの方は高齢の方でも運転されてますけども、は
い、もう必要に駆られてってとこですよ ね、
ですね、まあ、そういうことを考えていくと、やはりねそういう、うん、まあ、公共交通機関を、ね、利用する前のね、はい、こういう交通っていうのは大事なことだというふうに思いますね。
そうですね。はい、今回の記事のポイントはいかがでしょうか。
はい、あの今回ですね、あの運転手のボランティアにねこれ頼らなく、まあ、優勝で行っている点だと思うんですね。はい、まあ、1回700円ということでありますけども、まあ、持続可能なね、まあ、事業を目指すという点ではですね、やはりこういう仕組みっていうのは大事なこと で、うん、で、まあ、地域がですねあの移動手段の確保を最優先に取り組んでいている、そういうことなんですけども、はい、まあ、こういう一つのまあ協議会の、ね、活動、まあ、そういう結果がこの、ね、今回の、ね、取り組みになるということだと思いますね。はい
は
い、
そしてそのいわゆるこう、まあ、新規バスさんが通ってる、はい、そこまで行くっていうのも面白いですね。例えば病院に行ってしまうとか、どこかのショッピングセンターに行くとかっていうではなくて、あの近くのバス停までの送迎っていうのもなんか面白いなと思ったんですけど。
そうですね。公共交通機関の補助をするっていうね、そういう考え方ですね。
じゃあその公共交通機関も存続できるようにお互いのウィンウィンという感じ で、はい、先まで行ってしまったらその公共機関がいらな交通機関がいらなくなってしまうと、ね、いうこともあるので、
消費者のやっぱニーズにも応えられるっていうね、
両方に、
はい、
ああそうなんですね。じゃあ総局長の目線お願いいたします。はい、
まあ、今回市内では初めての、ね、あの試みということですけども、はい、やはり地域の交通手段の、ね、確保ということをまず、ね、考えたということです。で、まあ、三田市 の、 です、ね、あの交通まちづくり課によりますとです、ね、はい、あの市内にはまだまだこういうところがたくさんあるようでして、あ、はい、あのまあ、その課によりますとです、ね、他の地域にも、まあ、一つの手段として広げていきたいということで、やはりも地域の住民の協力のもとでですね、あの拡大をしていけばいいんではないかというふうに思ってます。
はい、ますます広がっていくことを楽しみに、ね、しておりますね。あのぜひあの現状の感想なども聞いてみたいなと思いますけど、はい、相乗りという言葉もなんか可愛いですね。相乗り1号というありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
神戸新聞オンライン、神戸新聞北西総局総局長入江さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。